はい。というわけで、レイヤー X Now、今日もやっていきたいなと思います。ちょっと僕が育休に入ってしまっていて、しばらくこうお休みしていたんですけども、まあその間もマーサさんの方でいくつか公開されていたかなと思います。でですね、まあレイヤー X Now、まずはいつもこの番組についての説明なんですが、まあこのポッドキャストはですね、レイヤー X の開発メンバーや、まあその組織がどういうふうに運営されていたりするのかというところをですね、赤裸々に知ってもらうというところが、まあテーマで始まったポッドキャストです。まあ我々の会社のことをですね、より深く知っていただきたいと思いましてやるんですが、実は今日はですね、会社のことというよりは、いや、個人的にちょっとテックネタ喋りたいなと思い立ちまして、弊社のイネーブリングチームというチームが立ち上がりまして、まあ、そちらのメンバーからですね、3人ほどお越しいただいてお話をしようと思っております。というわけで皆さんよろしくお願いします。
お願いします。
よろしくお願いします。
お願いします。
一人ずつ自己紹介をお願いしようかなと思っておりまして、そうですね。まずすぐるさんからお願いしてもいいですか？
はい。レイヤー X でイネーブリングチームにいる、すぐると申します。よろしくお願いします。
率いているすぐるさんですね。はい。よろしくお願いします。
お願いします。
じゃあ次、よしきさんお願いします。
はい。私もエネベリングチームの中川屋敷と申します。で、ポッドキャスト出るの、レイヤー X Now は2回目だと
思う。2回目ですね。
多分2年、1、2年、だいぶ前なら昔な気がします。今はエネベリングチームに入ってますという感じです。今日よろしくお願いします。
お願いします。じゃあ最後、泉さんお願いします。
はい。泉です。インターネットでは泉520ってアカウントを大体使ってます。レイヤー X Now は今日が初めてです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。まだね、泉さんは入って間もないという感じですね。急に引っ張り出してしまいました。で、今日はですね、イネーブリングチームっていう、まあ、多分他社にこの名前のチームがほぼないと思うんですけども、まあ、このチームについてお話をしたいなと思っていて、で、これ企画始めた時にですね、ちょうどなんか、いいネタが降ってきたんですよね。まあ、今、簡単にご説明しておくと、イネーブリングチームって、レイヤー X 内のアーキテクチャにおいて、非常にこう大きな意思決定をやろうとしている中心のチームになっていて、まあ、それにも関わるので、ちょっとそのネタを持ってきましたと。で、何かっていうとですね、まあ、GitHub の CTO のジェイソンさん、で、そのアナさんがですね、まあ、このモノリス、アプリケーションサービス、マイクロサービスって、まあ、4つを並べながら、おい、みんな、目を覚ませ、モノリスでやっといた方が安全だぞ、みたいな話を、まあ、ツイッター上に、長いスレッドで投げていただきましたと。で、ちょっとこのスレッドを皆さん読んでますかね？
もう、めっちゃ読みましたね。
今日、社内で読んできました、このために。
社内でもね、結構話題になってたと思うんですけど、まあ、まあ、人数少ないうちはモノリスにしておくのが安牌だというふうなことを、まあ、いろいろな、こう、見地から述べられていて、まあ、GitHub ってものすごく大きな、そのマイクロサービスの塊だと思うんですけど、まあ、そこを率いる方がそんなことを言っていて、まあ、いろいろ、界隈でも話題になっていたなと思ってるんですけども、なんかちょっと曖昧な質問になっちゃうんですけど、なんかこう、最初にこう、すぐるさんからこのツイート見た時の、なんか感想とか思ったこととか、いや、なんかここ違うぞみたいなポイントとかあったら、ちょっと聞いてもいいですか？
そうですね。難しいとこですけど、まあでも、大体そうだよねっていうか、そりゃそうだよねっていう話が書いてあるので、多分まあ納得する人も多いかなっていうところと、まあ、そうですね。まあ、マイクロサービス、その、揺り戻しがあるアーキテクチャの、その、話だ、なんかその流れだなと思っていて、その、一回モノリスでいろいろこう発展して、次マイクロサービスで発展して、で、今度またモノリスに近いような何か別のモノリスに戻っていって、また今度またマイクロサービスのようなものに戻っていってっていうのを多分こう、行き来しながら、アーキテクチャが進化していくんだろうなっていうところがあるんで、今多分世の中的にはマイクロサービスに結構こう振ってるというか、結構そっちにこうみんなこう寄ってっていって、こっちに行かなきゃみたいになってるのが、まあなんか少しずつ、その、いや、とはいえマイクロサービスが良くないとこもいっぱいあるよねっていうのがまあみんな分かってきて、その、今度一回その、まあ、 分ける、まあ、マイクロサービスって分割するところから、もうちょっとなんか違う形があるんじゃないかっていうのに、揺り戻すタイミングが、まあ、来てんだろうなっていうので、まあ、そういうのもあるんだろうなというのをこう感じながら見ていて、書いてることはまあなんかまあ、そりゃそうだよね。そりゃモノリスの方が早いよねとか、その、なんかどっちが早いかって言われたらモノリスだよねとか、なんかどっちが簡単かって言われたらモノリスだよねとか、まあなんかいろいろこう、言ってることはそうだよねっていうことを書いてるなっていうふうに見てて感じましたね。
まあ、なんでこれがこう、今、ツッコミが入ったのかみたいな、ちょっと気になってますね。あ、そしてちょっと、ヨシキさんからチャットで、補足があったんですが、元 GitHub CTO ですね。はい。現在は、また別なところの、マネージングディレクターのようですが。
はい。はい、なんか、今日見てたら、レッドポイントっていう、なんか多分 VC っぽいところなんですかね。で、多分投資する観点でエンジニアの視点で多分投資してるのかなっていう推測ですかね。
まあ、VC に多分こういう方いるってすごいですね。
すごいですよね。それはそれで。まあこんだけ知見ある人がいるっていうのは確かにすごいですね。で、多分なんか GitHub 全だけで考えたことっていうか、経験したことではないんだろうな。その全部が全部 GitHub で起きたことではないんだろうなっていうのは、なんか盛り上がりとは別の観点でちょっと感じたところだったりしました、ね。
いや、ヨシキさんはまさになんか、レイヤー X のアーキテクチャの生き字引みたいな方じゃないですか。ワンプロダクトから、複数プロダクトになりつつ、途中こう、なんかすごく塩梅のいいとこは切り出したりとかを、まあ、モサと二人三脚してきたと思っていて、はい、なんかそのヨシキさんの観点からなんかこのツイートを見てなんかどう思いました？
で、行くと、まさに、マクラクはこの、なんでしょうね。モノリス、アプリ、サービス、マイクロサービスみたいな、なんか最初のスペクトラムみたいな話をしてくれてるんですけど、なんかその順を一応辿ってるのかなっていう気はしていて、まあ、最初一つの、プロダクトというか、製品だったものが、まあ、複数のプロダクト関係、作るようになったら、まあ、それって多分アプリだとは思うんですよ。その、バクラクっていうグローバルな、こう、一個の、なんでしょうね、サービス群の中の、まあ、一個のサービスっていうのがアップとかの切り出し方なのかなという気がしてて、ちょっとサービスの定義が、なんか具体があんまり思いつかなかったりはしたんですけど、まあ、インフラがさ、まあ、リードしていくものだっていうところでいくと、なんかサブシステムとかそういうものなのかなと思ったりはしていて、自分の中では。で、さらにも、そのサービスをもっともっと、小さい単位で、本当に数百行のコードでマイクロサービスがあるって考えると、なんか、今まさにまあこういうところに向かっていってるのかなっていう感じはしていて、ただその向かい方っていうのが、まあ、この一連のスレッドからは分かんなかったりするんで、こうみんなで考えながらやってる最中かなというのは気がしていますね。
なんかなんだかんだこの分ける瞬間っていうのは結構難しくないですか？なんかマイクロサービスに踏み出そうみたいなきっかけはどの辺にあるのかなが、はい、まさにこう今、
はい、
イネーブリングチームと各アプリケーションのチームでけんけんがくがく議論してるとこな気がしていて、
ね、まあやっぱ最初の動機はやっぱ重複したものを減らせる、リプリケートしてるものを切り出せるといいよねっていうのはそうなんですけど、まあ確かにそんなに単純じゃないっていうのはやってみて思うところだったりありますかね。はい、
結局なんかアプリケーションライフサイクルとかいろいろ考えたときにどこが一つの切れ目なんだろうとか難しいですよね。
うん、そうですね。切り出す範囲も難しいですし、
なんか最近出たソフトアーキテクチャハードパーツでしたっけ、これ泉さんが紹介してましたっけ社内で。
そうですね、もう発表されてからずっと楽しみにしてたんであ
の本なんかでも結構そのアプリケーション流動の定義みたいな割とかっちりした議論からスタートしてましたよね。
そうですね。結構その、このアーキテクチャハードパーツの作者の方々が、割とそういう話をずっとしてて、何年か前の進化的アーキテクチャっていう本から始まって、ソフトウェアアーキテクチャの基礎で今回のハードパーツみたいな感じで、なんか、その集大成じゃないけど、そっからの流れで、結構細かく話してくれてますね。
この、ね、流動はなんか結局アプリケーションの性質とかドメインにも結構よる気がしていて難しさは感じるんですけど、うん、なんか泉さんこう今初見でこう爆落というプロダクトを眺めててこのアーキテクチャ議論を見てみてなんかこう難しさは感じてるポイント結構あるんじゃないかと思うんですけど、なんか今爆落で泉さん的にここむずいなと思ってるポイントとかなんかあります？
そうですね、 まず根本的にドメインがめちゃめちゃ複雑というか難しいというか専門性が高いなっていうのが前提としてあって、で、やっぱりその、これはどこかでモサさんが言ってたんですけど、その業務サースは業務フローを再構築するみたいなことをどっかでするものだみたいなことをおっしゃってて、で、するとそこを再構築、再定義する中で、なんか、今までに自分たちが思ってた常識とは違うところでなんか、こう、こことここを組み合わせるとすごくいい体験になるみたいなのが発生するんだろうなと思っていて、そのプロダクト上の選択肢を狭めないようにしつつ、適切にいろんなものを、なんか境界線を引いていくっていうのはすごい難しいというか、ハードだなっていうのは感じましたね。
特にトランザクションの境界線難しいですよね。
いや、そうなんですよね。分散しちゃった時点でトランザクション貼れなくなるけど、そこ貼れなくなって本当に大丈夫だっけみたいなのを緊張感を持ってやっとかないといけないですよね。
まあ、かつユーザー体験から見たこうスピード感とかありますしね、うん。複数サービスにまたがったトランザクションで果たしてこう気持ちのいいユーザーインターフェースが作れるのかみたいな話とか。
いや、そうですよね。なんかちょっと UI の変更が遅れることがあるんですよねとか、許されない場面と許される場面が両方あると思うし、いや、難しいなって思いますね。
いや、そんな中でね、このチームで今新しいものを作っているわけじゃないですか。あのレイヤー1っていうあのとあるリポジトリがスグルさん入社後に爆誕してるんですけども、あの今こうイネーブリングチームで目指していることとか、その中で取り組んでるレイヤー1っていうそのプロジェクトについて、もうちょうどこの GitHub の方のあの議論の延長にもある話題だなと思ってるので、ちょっとまずなんかスグルさんからその今このイネーブリングチームって何考えてて、あ、どういうチームで何考えてるんですかみたいなところから聞いてもいいですか。
そうですね。で、イネーブリングチーム入社後に作ったのは、まあ、前職でも同じ似たような名前、似たとか同じ名前のチームでやってて、まあ、その役割がすごくいいなと思って、あの今回レイヤー X でも作ったんですけど、その、まあ、名前の通りなんですけど、エンジニア、まあ、ソフトウェアエンジニアに関わらず、まあ、いろんなこう、まあ、社内で働く人たちをイネーブリングするというか、まあ、よく言ってるのはその選択肢を増やすというか、できることを増やすっていうのと、まあ、選択肢を増やすっていうのを、あの、まあ、目標に動いていて、なので、例えばその、なんでしょうね、まあ、わかりやすいので言うと、例えばマシンラーニングのプラットフォームがあったときに、まあ、マシンラーニングを簡単に使えると、その、まあ、例えばマシンラーニング詳しくないエンジニアとかも、その機能を簡単に例えば使えたとすると、あの、まあ、そういった、その、機能の開発が、いろんな、こう、プロダクトの開発の局面において、こう、選択肢に入ってくるので、まあ、それが結果として、その、プロダクトの強さにつながってきたりとか、あと、ま、その、機能的なエンジニアが作る機能の品質とか、クオリティに関わってくるので、まあ、そういったところを、こう、イネーブリングしていくっていうのが目的で、まあ、なので、ま、いわゆる DX と呼ばれている部分ですとか、あの、あとはまあ無駄な時間とかプロダクティビティをどんどん上げていって、こう、もっと、こう、クリエイティブな時間を増やそうとか、そういうところとかが、イネーブリングチームの主な目的なので、主にまあ、あの、最終的にはお客様に向けて、こう、サービスを提供するんですけど、直接的には社内の人たちっていうのが、あの、主なお客さんになるっていう形で、あの、いるチームになっていて、で、今このイネーブリングチームが、あの、レイヤー X というか、まあ、バックラックとかの中で何をしようとしているかで言うと、あの、バックラックにいくつかプロダクトがあって、それがま、それぞれ、まあ、一つのプロダクトとして進化をしてきていて、で、まあ、技術的にも、ま、比較的、こう、独立性の高い状態で、それぞれがこう、モノリスとして、あの、プロダクトごとにモノリスで成長してきているんですけど、まあ、今後ま、そういったこう、プロダクトを、をいろいろ作ってて発展していった結果、やっぱり事業的な更新をしているところもあるので、まあ、いろんな連携がこうプロダクト間で必要になったりですとか、あとはまあその、そもそもプロダクトの、あの、作り方とか開発の仕方みたいなところとかも含めて、あの、まあもっとよくできるものがあるだろうみたいなところは、 まあ、いろんなところでこうイメージがあって、でまあ、爆速開発ってなんか社内でよく呼んでるんですけど、その開発速度が速いっていうのは RayX のすごい大きな特徴だと思うんですけど、なんかまあもっと早くできるんじゃないかっていうのがまあ一つ、こう、まあアイデアとしてあるので、まあそのもっと早い開発をするにはっていうところで、こういろんなこう、こういうことを用意、こういう環境を用意したらいいんじゃないかとか、こういうふうにしたらいいんじゃないかみたいなのをいろいろ考えながら、まあ作っているっていうのが現状ですかね。なので、まあそういう、そのためのこう、まあ新しい仕組み作りとか、枠組みとかをレイヤー X で進めてるっていう感じですかね。
なんか、この仕組みが結構新しいっていうのは、自分もレイヤー1リポジトリを眺めていていつも感じるんですよね。なんかこのレイヤー1っていうプロダクトって、そもそもこう、何なんですかって、そう雑な質問ちょっと、これもすぐるさんに投げちゃっていいですか？
そうですね。なんかその最初こう入社してこう眺めたときに割とこうプロダクトごとにこういろんな知見が散ってるというか、まあ、おのおのが独立したスピード感を保っていて、まあ独立することでスピード感を保っているっていう利点もあるんですけど、まあ一方でその知見が散っているなというところと、まあそれぞれのやり方がどんどんこう進化してたりとかして、まあ、結構そのこのままいろいろ複雑になっていくと大変だろうなっていうのはまあ思い描いていたので、そのまあさっきのそのマイクロサービスの話じゃないんですけど、なんでしょうね、そのもうちょっとその知見を集約した方がいいなっていうふうには思ったっていうのがまず一つと、あとその今後そのいろんなプロダクトを連携していくにあたって、その連携ポイントというかその連結点みたいなところを作っていかなきゃいけないよなっていうふうには思っていて、でただそのまあそこでその前職とかでもやってたそのモノレポってすごくいいなっていうのを感じていて、でマイクロサービスでこういろいろガリガリ作ってるときにそのレポジトリ分けてマイクロサービス作ると、本当なんかマイクロサービスの沼みたいにはまって、なんかそのオーナーシップがないサービスが生まれたりとか、その誰も、なんかその新しくサービス作るのすごい大変だったりとか、レポジトリ作ってそこにコミットしてとか、で、その、そもそもなんか全部で何かあるかっていうカタログ管理とかもすごい大変だったり、デプロイのその、とかそのルール、新しいルールの適用とかを全レポジトリに適用するとかもすごい大変で、まあ、結構マイクロサービス、大変だなっていうそのやっぱり印象はすごい強かったんですけど、モノレポにそのサービスを置くっていうのをやった時点でそのなんかほとんどが解決されるというか、なんでしょうね、その結局その境界線上のサービスのインターフェースは存在するんですけど、なんかまあいわゆるこうしっかりとこう境界線を切り分けられたサービスたちがまあいわゆるモノリスに存在するっていう、まあ、クリーンアーキテクチャとかじゃないんですけど、その綺麗なアーキテクチャをこう維持しないといけないっていう制約の中に生まれる、なんかその、モノレポみたいなのが生まれて、なんかこれってなんかマイクロサービスとしてすごいいい形だなっていうのを感じて、で、なので、そのプロダクト間連携とか、その、いろいろこう、社内でこう、なんか行動を共有するときに、モノレポっていうその、視界の広さみたいなのは、すごくいいなと思ったんですよね。で、その、レイヤー X とかバクラクも、いずれその、プロダクト間でいろんな共有をしたりとか、まあその、なんかプロダクト間でその通信し合ったりとかっていうのが増えてくると思うんで、そのモノレポっていうそのフィールドにそういった知見とか行動を集約していった方が絶対いいよねっていうところがあったのと、あとまあモノレポにするとやっぱりいろんなそのルールとかガイドラインがこう、行き渡るというか、なんか凛と一つとっても行き渡るので、その、まあ今そのレイヤー1でと、そのコードジェネレーターみたいなので、こうテンプレートを生成するとか、そういうのとすごく相性がいいので、なんでしょうね、こう、まあそういうのもあって、こうエンジニアがいかに楽に作るかっていうのを考えたときに、その、まあ今後その、爆落とかレイヤー X にとって、なんかその起点となるような場所みたいなのを作っていきたいなって思ったんですよね。その、で、まあそれが最初のレポジトリが生まれた、その最初のきっかけで、 まあ、最初はなんかそんなにすごい、まあ、共通コードまず置いていければいいかなぐらいの感じでスタートしたんですけど、まあ、でもなんか結果としてこういろんなサービスを置けるようにしてみたり、何でしょうね、プロダクトが間をまたぐようなグラフ QL を作ろうみたいな話にこうなっていって、まあ、そういうのを置いたりしてっていうので、ちょっと発展していってるっていう、ちょっと話がだんだんちょっと広がりすぎちゃったんですけど、一応そんな感じのレポジトリになってます。
まあ、あれですね。まあ、レイヤー1っていうのは、まあ、僕らがその、多分これからさっきの、まあ、スペクトラムでこう、モノリス、アプリケーションサービス、マイクロサービスってなる中の、アップの次を作るためみたいな感じなのかなと思ったんですけど、なんか、ヨシキさん、各プロダクト、コード、大体見てきてるじゃないですか。なんか、そこと比べてこう、一応前提として、聞いていらっしゃる方の前提として、結構レイヤー X のソフトウェア設計ってすごくこう、堅実というか、一般的な設計を徹底的にやってるような印象を僕は持っているんですけど、なんかその中でこう、レイヤー1って、ヨシキさんから見てどうですか？そのモノレポで確かにこういったメリットがあるとか、いや、とはいえまだこの辺を解決しなきゃいけない未解決問題があるとか、なんかそういった観点でなんか感じる部分とかありますか？
そうですね。なんか最初の時は、自分にモノレポの経験がなかったんで、なんかどれくらいうまくいくのかなっていうのを思ってたんですけど、なんか今は開発サイクル回ってくると、なんか、まあこれがベストだよなっていう気はやっぱりしてきましたね、そこはあって。なんかすぐれさんのさっきのに補足すると、嬉しい観点でいくと、なんか最近はこう、CI サービスとか使う前提にはなってると思ってて、レポジトリとこの CI と CD みたいなのが、ある程度こう1対1とかで動かす必要があったりすると、レポジトリ分かれてて、例えば GitHub Actions のファイル管理とかを全レポジトリでやっていくのってちょっとコストがバカにならなかったりとか、もしくはなんかツールセット的に用意してあげてそれをクローンしてとか、なんかそういうのこういちいち考えなくていいっていう、こう煩わしさがないっていうのは、めちゃくちゃなんか自分の中では嬉しかったポイントだったりはしましたね。で、今のレイヤー1での課題的なところでしたっけ？難し
まあ
い
なん
で。
か、ここら辺はとはいえまだ、いや、言うほど悩、あの、うまくいってないなとか、悩んでるなとか。
そうですね。そうですね。そこ、あんまり今、パッと出てくるのはないんですけど、まあ、結構この、レイクスで開発2年ぐらいずっとしてきていて、で、それで言うと、泉さんとか、すぐるさんが新しく入ってきたときに、やっぱり、お二方が知見がある、GRPC だったりとか、GraphQL だったりとか、もう、なんでしょうね。そこの、こう、知識差みたいなのは自分の中でちょっと感じてる部分もあったりしてて、なんかそこはここからちゃんと身につけないといけないというか、今からのメモも、こう、ついていけるように身につけるべきところなのかなっていうのが、レポジトリとは関係なくて、スキル面というか、で、思ってたりするところですかね。なんか二人とも知見がありすぎて、なんでしょうね。踏み抜いてきたものが ちゃんとあるから、それをこうアプライしてくれてるからっていうのはありつつ、ある程度こう、前提とかコンテキストみたいなのちゃんとキャッチしていかないとなっていうのは思いますね。
なんかすごいいい話だなと思ったんですけど、その観点で泉さんに聞きたいんですけども、なんかまあ、過去もマイクロサービスの中でお仕事をしてきてるじゃないですか。なんかその中でこう今取り組んでるレイヤー1って、なんかまあ、いわゆるこれまで取り組んできたマイクロサービスとなんか違いだったりとか、なんかこの辺面白いなみたいな部分とかってなんかあったりするんですか？
そうですね。やっぱりこう、モノレポであることってなんか、いろんな前提が変わるなっていう感触を自分は持っていて、なんか、マイクロサービスって言った時に、まあ、モチベーションって、こう、いろんなものがよく出てくるんですけど、なんか、コードベースの、を認知する負荷、認知負荷を下げるために、一個一個のコードベースを小さく保ちたいであるとか、もしくはそう、インフラ的にちゃんと独立させることで、みたいな文脈であるとか、結構なんかいろんなモチベーションが混ざって語られることが多いなって思ったんですけど、何なんだろう、モノレポにすると、割とそれをなんか全部独立して考えることができるような気もするなと思っていて、そもそもモノレポの上に複数のサービスを置く段階で、その各サービスというか、いろんなコードをこう論理的に独立した状態で書く方法っていうのは多分作るわけで。で、そこの段階でもうそのコードベースを小さく保ちたいみたいなのって達成されてるわけで。 そこまでの話と、そこから先の、こう、インフラ的に最適にしたい。例えば、ここは絶対落ちてほしくないから、SLA が高い部分は、こう、独立したアーキテクチャ良心にしたいみたいな話とかを、なんか、別の話として完全に議論できるようになるなと思っていて、なんか、もはやもう、今までのマイクロサービスと、モノレポ、マイクロサービスは、ちょっと別のものなんじゃないかなっていうのは、日々感じてますね。
その、なんか、これまでのマイクロサービスと違うものって感覚は、僕もそのレイヤー1のリポジトリ見ながら、スグルさんとワンワンしながらすごい感じるんですけど、こういまいちこう、まだうまい言語化ができてないんですよね。なんかこう、
そうなんですよ。
難しくないですか、これ。なんかみんなにこう、マイクロサービスにしますっていうと、なんかこう、多分伝わってないと思うんですね、今やってることが。うんうん、なんかこう、何が違いとして生まれてんのかなっていうのを、ちょっとこのポッドキャストで生で喋りながら言語化できるんかみたいな話はあるんですけど、僕はすごい気になってるポイントですね。なんかこう開発で、なんか泉さんの目線から見て、なんかこの辺のこうプロセスが変わるなとか、なんか具体的にこう日々の開発業務がこうなりますみたいな変化ってなんかこうお話聞いたところとかあります？
そうですね。何なんだろう。変わっているところ。まだ特に本番に出てないところを開発してるときとかはより顕著なんですけど、こう今まで以上にコードの再配置とか境界線の引き直しみたいなのはすごいカジュアルにできるようにはなってるなと感じていて、まあ、圧倒的に試行錯誤がしやすいんですよね、今までより。なんか今までマイクロサービス作るぞってめっちゃちゃんと設計して、こうリポジトリを作りますみたいな感じになってで、リポジトリ作った後間違えたって思ったら戻すの超大変じゃないですか。
うんうん、
それがそんなに、まあ、めんどくさいくはあるが今までほど負荷ではないなと思ってて、まあ、もちろんちゃんと設計しないと不思議なことになるの前提なんですけど、とはいえ今までより試行錯誤しやすいのは一個大きいかなと思っていて、よりなんか最適な形を模索しやすい環境なのかなっていう気はしてます。
ある種そのリファクタリングがしやすいみたいな、アーキテクチャ全体を見渡しても。
そんな気はしますね。で、API 定義も全部の定義がそのプロトバフって形で同じリポジトリに載っているので、まずプロトバフありきで設計をして、で、その後ろ実装して、で、やっぱこの辺はこういう口も必要だよね、みたいなのがあったら、また新しく RPC を作って、みたいな。で、結果的にマイクロサービス、これぐらいの流、こういう席も、ここまでの席も持つよね、みたいなのがより、どんどん鮮明になっていく、みたいな。そうですね、リファクターしやすい、試行錯誤しやすい。結構なんか今までと違う感じがしますね。
なんかさっきあの泉さんが言ってたこのなんかまあコードとインフラって言えばいいんですかね、うん、なかレイヤーが分離して議論できてるとか、なんか今の話聞いてると個人的にはそのコードサービスのトポロジーインフラのあり方みたいな3つをなんか分けて適切な再配置がしやすい、うん、まあそれが今やってるレイヤー1でやりやすいところなのかなみたいな感じを勝手に受けたんですけど、スグルさん、そんな理解で良いですか、うん、レイヤー1で狙っているところっていうの
は。そうです。まあ、エンジニアが考えることを減らしたいっていうのが何よりも、レイヤー1で狙っているところなので、なんでしょうね、なんか、インフラ、これでテラフォームこうなるとか、インフラこうなるとかを作るときにあんま考えなくていいようにしたいっていうのもあるんですよね。うん、でなんとなくそのサービスの定義というか、いわゆる、まあ、バウンダリーというか、境界線みたいなのを、まあ、極力きれいに、まあ、アーキテクチャとして、最初に、まあ、定義、できるだけやって、で、それで作ってってみて、おかしかったら、まあ、ちょっとその定義を変えてみて、で、その定義さえしてしまえば、残りに必要なものは全部生成するんで、もうロジックだけ書いてくださいみたいな感じになってるのがいいなというか、そういうのを目指していきたいっていうのがあるので、まあ、結構コードジェネレーターでいろいろこうベースのコードとか、 なんでしょうね。もう、サービス定義を書けば、基本その、ベースとなるコードは全部生成されて、で、プロトコルバッファー書けば、ファンクションのスタブもこう生成されるんで、あともこの中身を書いてくれみたいな。そしたらもうデプロイとかはあと全部自動で動くんで、みたいな。なんかそういう世界観なんで、エンジニアがもう本当インフラのこととか、実はあんまりよくわかってないとか、知らないけどとりあえず作ってますみたいな状態を目指していけるといいな、みたいなところはあるんで、まあ、そうですね。なんで、そういうこうインフラのなんかこう、ことをこう最初のタイミングで考えなきゃいけないとか、っていうのはできるだけやりたくないっていうのはあるんで、まあ、まさにまあ目指しているところかなとは思いますね。
うんうん、もうドメインの設計だけきちんと向き合って良いコードを書いたら、うん、まああとは吉野にやってるよみたいな、
うん、そうですね。
世界なんですね。
まあなんか、まああとはインフラ側でもし、なんかここはもっとこうした方がいいなと思った時に、まあそのもっとこうした方がしやすいような感じに、ちゃんとなってるみたいな、コードに手を入れなくても。っていうのがまあ理想かなと思うので。
なんかめちゃくちゃ具体の話でいくと、例えばですけど、プロトの定義書いたら、そこで、まあ、RPC で通信する部分はもちろん生成されるんですけど、まあ、GraphQL の部分も生成するとかって、泉さんがこう取り組んでたりしてて、で、あとはなんか、Gitbase が結局複数あったりしてて、じゃあマイグレーション自分でローカルで毎回やんなきゃいけないみたいなのを、まあ自動で。マイグレーション、複数の DB、必要な DB、マイグレーション走るようにしとくとか、なんか、エンジニアがこうデプロイするまでに一個一個必要なステップみたいなのが、まあ、ある程度こう自動化されてきてるっていうのが、めちゃくちゃでかいのかなっていうのは思ったりしますね。
マイクロサービスのこう、デベロッパーエクスペリエンスみたいな話になってくると、やっぱその環境セットアップめちゃくちゃややこしい問題になりますよね。なんか、すべてのサービス、依存サービスを立ち上げないと動かないとか。当然やってくるわけなので、そこら辺が結構解決されてきてるような、そんな感じなんですね。
そうですね。なんかモノレポにすることでそのあたりがかなり良くなっていて、まあ、マイクロサービス、なんでしょうね。前までこうマイクロサービスって全部立ち上げないといけないって言ってと、Docker Compose に全サービスの定義書いてガチガチこう書いてたんですけど、なんかちょっと待てよみたいになって、せっかくモノレポなんだから全部一気に立ち上がるじゃんみたいなんで、こう、全プロセスを、その、いわゆるまあ、なんでしょうね、デプロイとそのサービス実装って必ずしも一緒じゃなくていいよねっていうのが あったので、あ、じゃあもうなんか全部まとめて一個に入ったやつでデプロイできるローカル用のなんかコマンドとかあってもいいよねっていうので、今そのマイクロサービス多分、なんか何個かあるんですけど、あの、それがもうまとめて立ち上がるローカルサーバーとかがあったりしますね、一つのプロセスの中に。
ああ、確かに、なんかインフラのトポロジーというか、あり方は別にローカルだったら全部ワンプロセスで、ワン DB で動いていいじゃないかと。サービス間通信も別に自分自身を参照すればいいじゃないかみたいな。
そうなんですよ。で、結構 GRPC とか、あとまあコネクト Go を使ってるんですけど、GRPC とかコネクト Go って、いわゆるサービスインターフェースがちゃんと生成されるので、なんでしょうね、それリモートなのか、ローカルなのか、あんまり考えなくていいっていう、
はいはいはい。
その、まあ、コードにはなるんですよね。だからまあ、ローカルで動くんだったらもう全部別にローカルにあるやつでいいじゃんっていう、ような感じで、なんで、もうこれでも多分マイクロサービスの100個とか200個になっても、ローカル開発はもう1個立ち上げれば全部立ち上がるっていう風に、
はいはい、
なるはずというか、まあでかいモノリスみたいな感じですね、
うん、
本当に。
面白い。じゃあそこはもうローカルで開発する限りは、まあ、そもそも GRPC すらかまさない可能性があるみたいなコネクションがで、あの、通信ができてるんですか、サービス間って。
一応ですね、通してるんですけど、ローカルもその、
なるほど
ローカルのサーバーに自分で問い合わせる
っていうのを
やってるんですけど、あの、返さないっていうのも多分できると思います。
うん。
まあ一応ちょっと通した方がいいんじゃないかなと思っていて、あえて通してるんですけど。
なるほど。いや、でも開発の考え方が確かに、なんかインフラを考えないっていう仕組みにしていくと、そのような開発者体験が実現できるということなんですね。
うん。そうですね。
当然、モノレポで言われてるサービス間依存の CI 検証とかも楽になるし。
うん。 結構なんで、その全体で適用したい、こう、例えば、なんでしょうね、最近だとそのサーバーのタイムゾーンをなんかこう調整する変更とかもまとめて全部適用できるんで、いろいろ楽なんですよね。
シェア
あと
ド
まあ
ライ
多
ブ
分、
ラリーの作りやすさはいいですよね。
そ
なん
うで
です
よ
こ
ね。
う。
あとそのトランクというかメインのヘッドが常に最新っていうのがあるので、そのモノレポの場合。マルチレポだとやっぱそのそれぞれのレポジトリのどのコミットを見るかみたいなのがあるんですけど、その全部メインが最新だよねってなってるのは、やっぱりかなり大きい利点だと思いますね。その、あんま考えなくていいというか とりあえずメインで動かせば最新が全部動くよね、みたいな感じになってるんで、まあそういう煩わしさはかなりないかなっていうところですかね。
そこら辺は、まあ、CI レベルで変更したら検証されて、そもそも互換性壊したらすぐに修正がかけられるっていうのも、まあ、モノレポやってるよく言われる良さですしね。
そうですね。
なんか、モノレポで複数のサービスを作るようになって感じたのは、なんか今までのモノリスっていうのが、なんでこうみんなが、いやー、きついなって思いながら、きついなって思うように感じたのかっていうと、多分、めちゃくちゃこう複雑になっていくというか、依存が見えなくなるとか、もう一個でワンプロセスで動かしちゃったりしてると、それがもう見えなくなっちゃうとかっていうのがあったのかなと思うんですけど、今みたいにモノレポの中で複数のプロセス立ち上げる、ローカルは1個だけどみたいな形で、こう、なんでしょうね、いいとこ取りができてる感じはすごいするなと思ってます。ちゃんとプロセス、デプロイするとプロセス分かれてて、こう、なんでしょうね、死に、ちゃんと認知負荷みたいなのが抑えられてて、バウンダリがあるっていうのは1個よく言って、ただローカルだとそこはこう、ワンプロセスで動かして、でも通信はさせてるみたいな。なんか、個人的にはこう、モノレポで認知負荷もそこまで高くならない部分かなっていうのは思いますね。
確かにサービスバウンダリーがきちんとこう適用されねばならない設計になっているからこそ、認知負荷が上がりにくいみたいなのはありますよね。モノリスでやってると、ね、好き勝手こう、まあ、よそのサービスのテーブルを参照すらできますからね。
そうですね。こ
そうです
う、もう
ね。
やろうと思えば、
はい。
やりかねないというか、いろんなこう、複雑性が生まれてくるなっていうのはありますよね。
なるほど。そんなこんな喋ってるとですね、あっという間に、もともと30分ぐらい喋ろうかなと思っていたら、だいぶ時間が経ってはしまったんですけども、いや、本当はこれ、2部作にすべきだったなというぐらい、ちょっと話は楽しいですね。で、ちょっと今日は、レイヤー1っていうこのプロジェクト、イネーブリングチームっていうところの中身をですね、まあ、ある種、こう、社内にももっと伝えたいなと思って、まあ、この回を組んでるんですけど、なんか、最後になんかこう、今後、このプロジェクトで目指してるところとか、まあ、その中で自分はこういうことやっていきたいな、みたいなところを、まあ、最初、ちょっと、すぐるさんから、よしきさん、いずみんさんの順に、ちょっと聞いてみてもいいですか。なんか、すぐるさん、このプロジェクト、これからここまでやっていくから、こういう人来てほしいな、みたいなところとか、伺ってもいいですか。
そうですね。結構、その、アーキテクチャとしてはかなり面白い感じになってきてるなというか、DX 的にも結構面白いなと思っていて、他の会社とかであんま、まあ、ここまでこんな風にやってるのあんま見たことないかもなと思ったりとかしてるんで、なんかそうですね。なんでしょうね。モダンなっていうわけでもないんですけど、その、DX っていうのにすごいフォーカスしたアーキテクチャっていう意味ではすごい面白いものになってるし、なんか、もっとなんか良くなりそうだなっていうところはあって、今日々それをこう、ここをこうやったらもっとこうなるんじゃないかとかいろいろ考えながら、こうやっているんですけど、なので結構、なんでしょうね。そういうこう、エンジニアが使うようなツールとかサービスとかを作ったりとか、まあ、エンジニアに限らずですかね、その、いろんな人がこう使ってこう、それぞれパフォーマンスが上がるとか、そういうのをこう作るのが楽しいとか、そういう人にとっては結構面白い、なんか今状態になってるんじゃないかなと思うので、まあ、ぜひそういうこう、人のお役に立ちたいというか、なんか技術を使って面白く、なんかなんかなんでしょうね。まあ、それこそ技術を使って面白いものを作って、それで人のこう生産性上げたりとか、もしくはこう、人が作るものをもっと良くしたりとか、そういうふうなのがこう楽しいみたいな人は、 ぜひ、ぜひ、こう、なんか来ていただけたら、かなり楽しい世界が待ってるんじゃないかなとは思います。
いや、ほんと新しすぎてね、未だにこう、僕も全容をきちんと理解して、なんか、スグルさんとかみんなの設計論を理解できてるのかみたいになるぐらい新しくて面白いんで来てほしいですね。吉木さん、なんかお伝えしておきたいこととかありますか、はい、最後。
そうですね。まあ、やっぱり、一緒に働けるメンバーみたいなすごい毎日刺激的で、いいチームだなっていうのは毎回思うのと、今のフェーズでって考えると、やっぱりバクラクはやっぱ今、ちゃんと成長させていかなきゃいけない。アプリとして、プロダクトとしてっていうのがあるので、なんかシステム開発だけじゃなくて、ちゃんとこう、アプリ開発っていうか、サービス開発、プロダクト開発に入っていっているので、エネベリングチームとかっていうのは、なんかそのフェーズをこう一緒に楽しめる人が、また入ってもらえると、すごいいいなっていうのは思いますね。
いや、本当に楽しそうなチームで、羨ましい限りです。はい。あとは、泉さん最後なんか言い残してることとか、なんかこの辺伝えときたいな、みたいなこと、なんかあれば。
そうですね、言い残したいことも議論は無限にしたいところですけど
それはちょっと飲み会で今度しましょう。ご飯でも食べながらやりましょう。そうですね、はい、
まあ、やっぱりそうですね、今バクラクっていうプロダクトはすごい成長してるところで、その成長の速度は当然止めたらダメ、拡大の速度は止めたらダメで、でもちゃんとこうクオリティの高いものをみんなで作っていく必要があって、なんかそれをこう支援する基盤を今作っていけるのはすごい楽しいなと思ってて、ここでこのレイヤー1のおかげでみんなの生産性が数倍数十倍になりましたっていうと、こう回り回ってこうお客さんに提供できる価値、世の中に与える価値はすごいすごい多分飛躍して大きな価値を与えれると思うので、で、まあ、それを自分の技術力で実現できるっていうのはすごい楽しいなと思うので、まあ、そうですね。やっぱりこういう DX、ディベロッパーエクスペリエンスっぽいこととか、なんか、そういうのが好きな人とかはぜひ今、話を聞きに来てみてほしいなっていう、思います。
ありがとうございます。いや、本当なんか、作ってるものが新しすぎる考え方だなと思って、日々眺めていて、刺激的なので、僕もですね、ぜひ興味ある方は、まあ、今後のこのチームからの発信とかもですね、見ていただけたらなと思っております。いやー、正直ちょっと今日はね、話足りないなという気持ちでちょっと終わっちゃうんですけど、ぜひまた継続的にこういうテックな会を、人を変え、話題を変え、やっていきましょう。というわけで、本日皆さんありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。